主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき第250回です。
250、
はい、おめでとうございます。50の倍数です。
切り番だね。
はい、50の倍数の回ですね。さあ宮崎さん、まあ、
うん、
まあ250回、まあだいたい50の倍数の時は何かちょっと仰々しくイベントっぽく、するんですけれどもまあこの最近、
ね、
まあこの1年ぐらいでも何か印象に残った回とかはありますか？
あ、回？
はい、
回ね、
この1年でも
なんだろうね。海坊主騒動かな。
またそんなめんどくさいこと煽り立てるようなことを
やめとこう。はい、
去年はね、徳川家康会とか、
家康が200回か、
はい、
ははは、
仏像をやったりゼロ戦をやったり神道をやったり、
うんうんうん、
はい、漢字のエピソードとかね、ちょっと
神道とかね、まあ、
やりましたね。
よかったな、
うん、あとお便り特集もたくさんやりましたね、
うん、相変わらずたくさんいただきますね。ありがたい、はい。
まあ、1年振り返ってもこのうちの番組は中世が弱いですね。
うん
、うん
うん、
あまりやっていないな。戦国もの意外とやっていないな。
戦国は中世なの？
はい、一応おもれき分類的には鎌倉室町安土桃山までは中世と切っております。
安土桃山も中世なの？
はい、まあ時と場合によってですが、一応そんな感じになってます。
あ、そう。割合は分かるんですか？数字とか。
ああ、ちょっと今僕のここでは分からないですけども、 だいたいですね、近現代ものと江戸時代ものと古代ものが多いね。
まあね、うん、
まあ、原始時代はあんまり扱いにくいから、ネタがあんまりないから。
それは古代になるの？
原始っていう分類。
そんなの過去にあるの？
だって縄文土器とか、土偶とか、埴輪とかやってるじゃん。
そうか、はは、うん、
なんで
旧石器時代とかやったの？
そういうのはね、稀にやってるんですけれども。
やったっけ、旧石器なんか？
旧石器ね、やったよ。ほら、鉱石星人、明石源氏の話とかさ。
え、
昔やった。
マジで？
明石原人とか、
はあ、
なんとか三日美人とか、なんかそんな話した。
マジで？
した、うん、ちょっともうね、記録がね多すぎてね。
妄想なんじゃないの？
いや、やったもんやったよ。だ、それこの1年ではやってないよ、もっと前ですよ。
へえ、うん、言われてみたらやったような
気するな。あと、ゾウさんの話とかの時にナウマンゾウとか、なんかそういうのとかで原始時代もやってますよ。
へ
え、うん、
あ、そう、
うん、
でも中世が弱い。
中世意外と戦国ものとかやってなくて、
なかなかね、室町鎌倉でドストライクなんかないんじゃないですか？
なんかね、
記憶にないよね。
剣武の神聖とかやったり、 あと最近じゃあ206回に武田24将、
あ、
ちょっと失敗回、我々的にはグダグダ回ですね、うん、
戦国だもんね。
あと、うん、あと
鎌倉とかやった？
鎌倉はね、昔、
はあ、
いい国作ろう鎌倉幕府、
鎌倉幕府のね、うん、成立の過程 ね、 あ
った
ね、
とか義経さんとか、微妙だよね。それも意外と、
うん、なんかせにゃいかんな。
ちょっと応仁の乱をとも思ってるんだけど、
今流行りの、
流行りだからね、うん、
そうやね。原稿とかね、なかなかやりたいね。
なんか王道すぎて避けちゃうじゃん。
まあね、逆にね。
で、あ、これやりたいなとかって思うのは、多分古代と江戸と明治、 戦前ぐらいになっちゃうという、
情報量が多いからね、はい、基本
ですね。はい、大体こううちはねリクエストされても答えたことがほとんどないという、
まあ
ね、
はい、勝手にやってます
から、はい、
はい、
ね、でもリクエストはまたくださると嬉しいけど、
目は通してます、はい、
ね、採用できるかどうかは私たちの力量にもよりますのでね、はい、さあまあね、この50の倍数の時はまあこう日本史上、日本の歴史上、まあ超有名な、はい、古くは聖徳太子に、
聖徳太子やったな、
織田信長に、源義経
か、
で家康がやって、今回5回目の超大物を、
家康に匹敵する
しますよ、
超大物、
はい、で、まあ、このね、皆さんはね、皆さんはもうこれダウンロードした時に表題見えてるからとぼけてもわざとらしいので、今回はねペリー、
なんと
マシューペリー、
外国人、
はい、
はあ、
をちょっと特集します。
へー、
やっぱね、幕末ものの、
うん、
幕末の話になると黒船来航、
うん、
でペリーじゃないですか、
まあ一つのね、
すごく有名人なのに、
まあ、僕メイキングではありますけど、
すごく有名人なのに、
うん、
よく知らない、
うん、
だからで黒船来た、黒船来たぐらいしか言わないけど、やっぱよく聞くから、まあ、ペリーってな誰、
うん、
というような特集と、まあ、その黒船来航のエピソードなんかをちょっとまた前編後編ぐらいでやれたらなという企画です。で、その横須賀に行くと、
うん、
ペリー記念館ってあるんだってね。
横須賀ね、
なんかバスで行かないといけないような、駅の近くじゃないんですけど、
横須賀だっけ、裏側、横須賀だっけ、
横須賀、
は
あ、ペリー記念館とかって、
は
あ、あって行ってみたいなと思っても場所が不便そうだから行ってないんですけど、行けないんですけど、
うん
うん、ちょっと興味のあるとこがあります。で、まあ、今回からちょっとしばらくペリーのお話をするんですけれども、
うん、
まあ、ネタ本にさせていただいているのは、ペリー来航、
うん、
中央公論新社から出ております、
うん、
西川武臣さん、
うん、
前ね異国船の話した時の、
はい、
ものその続きです。
同じ人ですね、はい、うん、
なので異国船はまあちょっと前振りで、
うん、
まあ本命はこのペリーさんかなと。
そんなこと言ってなかったじ
ゃん。言ってないですよ今日のために秘めておいたんですもの。
嘘くせえな。
さあ なぜペリーは日本にやってきたのか、
うん、
ちょっとそのアメリカの当時の事情から
うん、
紹介していきます、
はい、
で、アメリカの商船と捕鯨活動、18世紀後半にアメリカ商船が東アジアでも活動を始めていました、
うん、
なんでかっていうと、その目的は中国との貿易、
うん、
でアザラシやラッコこうだね、ラッコだね、ラッコって書いてある。
ラッコ
の毛皮を売って中国でお茶や生糸、
うん、
絹織物、陶器などを買い占める、
うん、
という目的で、アメリカも東アジアにこう進出していたそうです。でオランダの東インド会社に雇われて洋船、雇われ兵士、
兵士じゃない、
なんちゅうの、
船でしょ、
護衛船、
いやいやいや、船自体をよその会社にこう借り上げてもらってその会社のために動くって
、そういう意味なの、うん、これ
乗組員ごとね、
だから雇われるんだ、
そうそうそうそう、
オランダに雇われる
ん
だ、
うん、
今じゃあんまり考えにくいスタイル
だね。いや、洋船なんかよくある話で、今でもあります、
あるの、うん、アメリカが雇われるってある、
アメリカの船が、
うん、
一般の商船じゃよくやるじゃないですか、
こういうことをやってたんだって、
うん、
また捕鯨船ですね、
うん、
太平洋上でクジラを追っ って、うん、数ヶ月にも及ぶ漁をしていた、
うん、
でちなみに1824年から44年、この20年間ではホノルルへの入港した捕鯨船は、2000艘にもなるそうです、
うん、
ラハワイを拠点に捕鯨活動中継地になるのかな。
まあ太平洋の真ん中はね、いい港ってそこしかないんで、
うん、今大変なんでしょハワイ。
なんで
火山がなんか、キラウエ火山ってかな、あれ
噴火してましたね。
噴火して、
うん、
なんかね、溶岩が海に達して
すごいね、
シューシューシューシュー行ってるみたいですよね、
うん、
行ったことありますハワイって？
ないですよ。
ないの、
うん、
近いんでしょ？
近くはないと思うけど。
ハワイ航路は
船で、
まあね、それはないね、飛行機だよね、
うん、
飛行機だと半日ぐらいで行けるんじゃないの？
半日もかかんないでしょ。ああ何時間、何だろう、
10時間もかからないよね。
そんなにかかんの？
かかんないと思うけど、
うん、
ね、行ったことない我々が言うの
も、 あなたもないの？
ないよ。
本土、アメリカ本土は行った
んだよね。本土はある。
途中は行ってないんだ、
うん、だから僕ボストンだから。
ああ、じゃあ全然違う、西海岸なんだ。東海岸か。
東海岸。
へ
え。あれどうやって渡ったんだろうね。
何を？
日本からどのルート通ってアメリカ本土に行ってんだろうね。偏西風に乗るのかな、
飛行機。
うん、
それはだってほぼまっすぐでしょ、理由。だハワイの上空ぐらいは通ってんじゃん。
ほらでも北欧の方なんか行くとき北極通ると近い
って言うじゃん。あれはまあヨーロッパはそうでしょうけど、
アメリカは太平洋横断してんのかな。
東海岸はそうなんで、下とか見なかったの、うん、こう西部のアメリカ大陸渡ってるなみたいな感じじゃなかった
あ、ね、あそれは見た見た見た。翌朝、
うん、
翌朝見たら大地しかなかった。
大地しかなかった、
うん、へえ。写真撮っても何にも分かんないぐらい草原っちゅうの、なんかそんなんでしたけどね。
あでもいきなりボストンにジャンって着いた。
ああデトロイト。
デトロイト
だから、ま、あ大陸の真ん中だ
った。五大湖のそばか、
うん、で乗り換えたんだけどね、うん、もう随分昔ですけどね、まあ、はい。1844年、
うん、
米清通商条約、
うん、
なんていうのこれ、なんとか条約、防火条約っていうのが結ばれる。だからアメリカと中国、清王朝とのなんか条約で、
うん、
広東、福州、
うん、
アモイ、
うん、
寧波、
うん、
上海が開港したんですって、
はい。
ね、当時中国もほぼ鎖国状態なの？
まあもうだってほら40年にアヘン戦争とか
があって、
まあそろそろだがもうね、いろいろされてるから。
それより前は鎖国、
まあ基本そうですね、広東だけで、まあ日本に近い感じですね、一定の港で制限した貿易をしてる。
で日本は長崎だったけど、そうそうそう、中国は
広東、うん、
でまあこれアメリカとの話ですけども、この5つが、
うん、
5つ6つ5つの港が開港されました、
うん。
1846年5月6日ローレンス号乗組員のエトロフ島への漂着っていうのがあったそうです、
うん。
北太平洋に出漁中に嵐に遭い、乗組員7人が松前藩に救助されて長崎に送られました。翌年10月27日本国送還されます、
うん。
これね、オランダ船に渡されてアメリカに帰ったそうです、
うん。
であともう一人、その乗組員の一人にジョージ・ハウって人がいました、
うん。
この人は日本で囚人のような扱いを受けて、一人の乗務員が殺害されたという虚偽の報告をします、
うんうん。
これがアメリカ議会で大きな問題となりました。
へ
え、なんでこんな嘘を言うんだろうね。
なんでしょうね、うん。
でまあこれで問題になってですね、うん、まあ要は日本とやっぱ通商したいなってっていうので問題にさせて国を動かそうという思った人がいるってことかな。
あ、まあそれはあるかもしれないね、うん。
で1848年6月、
うん、
アメリカ捕鯨船ラゴタ号から脱走した乗組員15人がまた松前に漂着します、
うんうん、
さらに1848年7月ですね、アメリカ先住民の血を引く、捕鯨船プリマス号の乗組員マクドナルドが日本を父祖ご先祖様の地と考え利尻島に上陸、
うんうん、
なんていうのが続くわけですね、
うん、
でみんなあの長崎に送られます、
うん、
で彼らを救助するためアメリカ軍艦プレプル号が長崎へっていうようなことがありました。これ前喋りましたよね。
そうよね。
でアメリカ政府は適切な条約を日本と結べば漂流民を無事に引き取ることができると考えるようになり、開国を求める声が一層高まっていました。なのでこの1840年代はもう日本とこう開国してもらった方がいいんじゃないかという動きがアメリカでどんどん強くなっていく、
うん、
勝手に、
うん、勝手に、ね、
そうでしょやっぱそんなにやっぱそんだけ太平洋側で漁業やってる方がたくさん増えて、やっぱ漂流民も多くなった。
まあね、捕鯨なんていうのは当時アメリカのまあね数少ないまともな産業の一つなんで、
あ、そう、
非常に重要な産業の一つでしょうしね。
うーん、
太平洋大きいしね、やっぱり
広いし、
アメリカから日本はかなり遠いですからね。そら目の前の日本にいろいろ、
そうだよね、
販売してもらえるありがたいですよね。
環太平洋岸はあるけど、太平洋のど真ん中なんかハワイ諸島ぐらいしかないもんね。
まあそうですね。
うん、さあこんなことがあってですね、はい、ペリーが動くことになってきます。まだペリーが出てこなかった、
うん、
はい、アメリカ東インド艦隊という艦隊がありましてね、
うん、
1835年、中国、日本、東南アジアの海域を活動範囲に、自国の権益、アメリカ自国の権益と、アメリカ国民の保護を目的に設立した艦隊です、
うん、
アメリカ東インド艦隊、
うん、
1851年11月に、アメリカ東インド艦隊司令長官オーリックが、うん、更迭されました、
うん、
なんでかはちょっと調べたけど分かりませんでしたが、
うん、
でその後を継いだのがマシュー・ペリーです、
うん、
1852年1月に内令が出ました、
うん、
で3月に正式に司令長官に任命されました、
うん、
で海軍アメリカ海軍省から艦隊を率いて日本を遠征せよという命令が下ります、ペリーはね、就任時堂々たる艦隊を率いて日本側に圧力をかける必要があると主張して、10から12艘の軍艦を用意すること、海軍省に約束してもらいました、
うん、
だけどいろんな準備不足等があって、準備は遅れます、
うん、
で1852年11月24日蒸気船ミシシッピー号のみで海軍基地ノーフォーク号を出港しました、
うん、
一艘で
最初はね、
はい、
うん、
で後から追いアメリカから追いかけてきたり、
うん、
アジアで合流したりして、
うん、
合計 1,2,3,4,5,6,7,8 はの船は、揃ったみたいです、
うん、
はい、このペリー艦隊ですね、あ、そうか、一番大きなやつがですね、大型蒸気船がサスケ花子、
うん、
サスケ忍者なんだね。
いやいやいや、川の名前でしょ。
サスケ花って川の名前があるの、うん、これがね2450トン、
うん、
でミシシッピー号、
うん、
1692トン、
うん、
ポーハタン号、
うん、
2415トン、
うん、
この3つの船は当時、イギリスが東アジアに配備していた蒸気軍艦よりはるかに大きな船だったんだって、
うん、
で、蒸気船が持つ軍事力を背景に交渉を始めようと、したので、アジアで最も強大な軍事力を持ってペリーは、アジアにやってきます、
うんうん、
でちなみにペリー艦隊この他にあと 1,2,3,4,5,6,7,8 艘船があって、これも紹介するね。プリマス号、
1回目は4隻だけでしょ、来た、
うん、で、まあ、でもペリー艦隊、日本に来るのは
東インド艦隊自体が
ってこと、うん、そうそう、ペリー艦隊はもっといっぱい船があって、プリマス号989トン、
うん、
サラドガ号882トン、
うん、
サプライ号547トン、
うん、
カプリス号264トン、
うん、
バンタリア号、バンダリア号、
うん、
700トン、マセドニアン号、
うん、
1726トン、
うん、
サザンプトン号567トン、レキシントン号691トン、
うん、
という、これがペリー艦隊の全部の船みたいで、日本にやってきたの。結局ペリーさん2回日本に来るじゃない、
うん、
1回目に来た時はサスケ花号、ミシシッピー号、プリマス号、サラドガ号でやってきました、
うん、
で2回目来た時はサスケ花号、ミシシッピー号、ポーハタン号、
うん、
サラドガ号、サプライ号、うん、バンダリア号、マセドニアン号、サザンプトン号、レキシントン号でやってきたんだって、
うん、
はい。これ船の名前ってあるんだね、ちゃんと。
そらあるでしょ。
知ってた？サスケ花号とか。
サスケ花有名じゃないですか。
あ、そうなの。
1回目の時は機関でしょ、サスケ花号、
うん、うん。このトップ3の船で、大型蒸気船で、
うん、大型も有名じゃないですか。
あ、そうなの。え、うん、当時の日本人はこの船の名前知ってたね。まあ今だったらさ、向こうの記録からも分かるじゃん。
あ、鮮明ね、うん、日本側はどうだろうね、把握してないのかな。
聞いても分かんないよね、
うん、
うん、はい。さあ、このペリーね、アメリカ本土から来るんだね。
そりゃそうでしょ、うん、
で、そのペリーの旅の行程、
うん、
記録が残ってますので、うん、どんなルートで来たのか、皆さんも世界地図を見ながら、
うん、
ちょっとたどっていきましょう、
はあ。
1852年11月24日にノーフォークを出港します、
うん、
どこですか？
ノーフォークは
東海岸ですね。西海岸じゃないの、
うん、バージニア州
上の方ですね。
バージニアはそうですね、独立13州、
うん、そうね、それぐらいしか分からないけど、うん、のどっかの港ね、
どっかの港、
東大西洋側のどっかの軍港なのかね、
うん、ノフォークはだって今だって海軍の基地じゃない。
あ、そうなんだ、うん、はい。で
一番北の端ぐらいですね、アメリカの。
カナダの国境が近いってこと？
そうですね。
へ、うん、これ11月24日に出て1852年12月11日にマデイラってとこに着きます、
うん、
どこですか？
嘘、違うな、なんとね、真ん中ぐらいですね。
え、ノーフォークは
ノーフォークは
アメリカの真ん中ぐらい、
バージニア州だから、そうですね、ちょうど真ん中ぐらいですね、
は
い、
高ぶりで喋っておりました
ここ。
ああ、本当だ。ニューヨークに近いの。
ニューヨーク、フィラデルフィアの
ニューヨークの南、フィラデルフィア、さらに南。ね、
あなたのボストンは
もっと上だよね。
一番端ぐらいですね。
ニューヨークから 400-500 キロ離れてたから、
うんうん、ちょうどこうフロリダとの真ん中ぐらいですな。
はい。うん、次12月11日にマデイラに着きます。
マデイラ諸島はでしょ？大西洋のこの真ん中の島ですね。
それ、これアフリカ大陸に近いところ、
アフリカに近いところですね、うん、
そうすると、
大西洋を突き立って
な、渡ったんですね、
うん、
でここで4日間休んで、
うん、
年越えて1853年1月10日に、
うん、
セントヘレナ島、
セントヘレナ島
どこ、
セントヘレナナポレオンが流刑のとこ知らない、流されたとこ、
お
アフリカの沖合です。
ギニア湾、ギニア湾の下、
ギニア湾
の下、下の方ね、まあまあ、アトランティス大陸とかありそうなとこだよね、
うん、まあね、
はい、で1月20日、このねセントヘレナに1日ここで休んで、
うんう
ん、1月24日ケープタウンに着きます、
うん、
これ南アフリカ共和国、
うん、南の端だね、
ね、
うん、
アフリカ大陸の南ですね、
うん、
ここでね、1週間ぐらい休みます、
うん、
で2月3日にケープタウンを出て2月18日にモーリシャスに着きます、
うん、インド洋ですな、
インド洋の島、
うん、
まあそうだね、ケープタウンまで来たら希望峰回ってって感じですね、
うん、
でここでね10日ほどお休みをして、2月28日にモーリシャスを出て3月10日、
うん、
セイロン、
セイロン島、
スリランカのことよね、
そうですね、
に到着、ここで5日間休憩しますで3月15日にセイロンを出発して、10日後3月25日にシンガポール、
うん、
もう今年はシンガポール、この春は大騒ぎでしたね、
あこの前ね、
米朝会談か、
うん、
ね、ちょっとだけ生中継見ました、すごいよね、
何が
ほらトランプさんとさ、うん、ジョンウンさんのこう年齢差って親子ほど離れてるじゃん、
うん、
よくまあ堂々と喋ったのかどうかちょっと分かんないけど、
まあ、なんかねちょっと滑稽な感じでしたけどね、
うん、だよね、ちょっと緊張するねやっぱ、
誰が
ジョンさんも緊張したんじゃないかな、
でしょう、
ね、あの髪型じゃないとダメだったのかねあれ流行ってんのかな向こう、
あれだってあれでしょ、なんだお父さんだかおじいちゃんの髪型の真似でしょ、
ウィルソンのね、ウィルソンを彷彿させるような、
ウィルソン、え
キム・ウィルソンでしょ、
あウィルソン、
うん、
そうそうそう
ね、はい、シンガポールに着いて3月29日にシンガポール出て4月4日に、
うん、
マカオ、香港、うん、広東 と、
うん、
4月7日から4月28日にこの辺をうろちょろとします、
うん、
で5月4日に上海に着きます、
うん、
はい、これやっと中国まで、この辺で中国まで来てて半年かかってんだね、
そうやね、
まあご苦労ですね、まあちょっとね、余計たくさんちょっとサボってる時もありますからね、
サボるっていうか当時の船はだってそれ燃料の補給とかいろいろあるし、
でも10日とかさ、
こんなに帆船も入ってるからそのいろいろ風待ちとかもあるでしょ、全部蒸気船じゃない、
あ全部蒸気船じゃないの、
違うでしょ、
あじゃあサスケハナとかミシシッピとかは、
サラトガとプリマスっていうのは帆船です、
そんなんで蒸気船と一緒に来るの、追いつけないじゃん、
当時の蒸気船っていうのはそんな外洋蒸気でガッて行くんじゃなくて、
うん、
外洋はもっぱら帆船帆で走るんですよ、
あそうなの、
その港の中のこうキュキュキュって入ったりするとこはなかなか風だと難しいじゃん、
うん、
そういうとこだけ蒸気でピビュッて行ける、う
んうん、電動アシスト付き自転車みたいなもんだね、そうそうそ
う、もっぱらは帆船なんですよ当時、
そうなんだ、うん、だからこんなに時間かかるんだね、
そうそうそう、風待ちがあるから、
は
どうしてもね行ったらすぐってわけだから
、はい、どこまで行ったっけ、上海着いたでしょ、はい、で5月12日に上海を出て、
うん、
5月26日に琉球に着きます、
うん、沖縄、
はい、こんなにかかるもの、2週間かかってる、
うん、
迷子になったのかな でこの琉球はね5月26日から6月9日まで、
うん、
これ琉球に開港迫ってるんだよね。
そうです ね
日本に来る前に琉球もやってたんですってね、うん、はい。で、琉球を6月9日に出た後6月14日に小笠原に着きます、
うん、
これわざと小笠原に行ったんだよね。
小笠原はねちょっと自分のものにしちゃおうかなっていう狙いがあって、アメリカの、
あそうなんだ。でも、うん、アメリカ人住んでたんでしょ、
まあ、この後じゃないかな。
後なの、
うん、まあまあじゃあ捕鯨関係で人が勝手に住んだりはしてたんだけど、
まあね、後々明治にアメリカ人も帰化して、
まあ、日本領に正式になった時にもアメリカ人もそのまま一応日本国籍になって、
はい、
アメリカ系日本人っていう唯一の。
ああそうだね、うん、今もいらっしゃる、まあ、東京のどっかにいらっしゃる
んで
し
ょ。セボリーさんだっけな、セボレーっていう人の一族が何かそれ残って、
へ
セボリーさんっていう何かがその小笠原にはみんなアメリカ人の
街でいたんだ、うん、じゃあ戦争中大変だったんだろうね。
ああかもね、
うん、ね、日系アメリカ人も、あ日系アメリカ人も逆もあったのかね。はい、小笠原4日ほどいて、6月18日に小笠原を出て、うん、6月23日にまた琉球に戻りました、
うん、
で7月2日までいます、
うん、
またこれ開港の話なのかね、
うん、
でこの琉球を7月7日に出発して6日後7月8日に東京に、東京湾、江戸湾に来ます、
うんうん、
これが1回目のペリー来航、
まあ、いわゆるペリー来航ですな、
はい、これ7月17日までいました、
うん、
でまた来てねっていう話をしてペリーは1回帰ってくるんですよね。
また来てね、
うん、そうでしょ、また来るからよか、
いや手紙は受け取って返事を1年後って話です
ね、うんうん、また来てねえじゃん、
また来てねえなん誰も、いや来なくて
来なくていいけどか、
どうしてもっていうなら来いって
ね、はいはい。で7月25日に琉球に着きます、
うん、
で1週間ほどお休みをして、
うん、
8月1日に琉球を出て8月7日にマカオ、香港、関東と中国に、
うん、
戻ります、
はい、
8月7日から翌年1月14日までマカオ、香港、広東にいます、
うん、
半年近くサボってるんですね、
うん、いやサボってってあれでしょ、1年後にまた行かないといけないから、
だってその間も違うとこ行きゃいいじゃんね8、9、10、11、12、
時間潰しというか
5ヶ月半も、
うん、
サボってましたペリーは、
うん、
はい、1854年1月20日また琉球に来ます、
うん、
で2月7日まで 2,3 週間います、
うん、
で2月13日、1854年2月13日に東京に、東京江戸湾に、
うん、
また来ます。
半年後に来ちゃったんね、
せっかちだね、まあ、1年後って言ってた、
ね、わざとなんだけどね。
で2月13日から4月14日18日までおよそ2ヶ月、
うん、
一応これ太陽暦で喋っておりますが2ヶ月江戸湾に、
うん、
日本にいました、
うん、
で4月18日にはから5月13日に下田、
うん、
5月17日から6月3日までは函館、
うん、
6月7日から6月28日までは下田、
うん、
北海道の方にもペリー行くんだ。
いやいや、これだってほら和親条約で下田と函館開港するとなったら下見でしょ、下見というか、う
ん、そんなも行くんだペリー。い
やそらそうでしょ、
へえ。で下見もこれ和親条約を、日米和親条約を結んでから下見に行くの、
ずっと開くことになったんだから
先に下見して
この港がいいの。いやそれはだって日本側の条件だからあこことここ開きますよって言われたから、はい、じゃあどんなとこなのかなって
知らないんだペリー、函館とか。
いやさ、まあ地図上では知ってるかもしれないけど、それ現地は一応見る。
そうだね、写メも写真もないしね、
うん、
で下田も何回も行くんだね。もう話するのは下田になるの、
うん、うん、何が
これ2回も行ってるじゃん下田に。
だからそれはだから見に行くだけ
で見に行って、うん、またもう一回見に来たの、
うん、
用心深いんだね、
うん、
これで日米は新条約だよね、ペリーは、
うん、
就航通商条約はハリス、
そうそうそう、
あじゃあここでいいんだ。でペリーはですねこのあと7月1日に琉球に行って、
うん、
7月17日に琉球を出て7月22日に香港に着きます、
うん、
でにおよそ2ヶ月ですね、9月11日まで香港に滞在した後、ニューヨークに帰ります。1855年1月11日にニューヨークに帰ってきました、
うん、
これでペリー提督司令長官は任が終わるんだね、引退、
まあ一応日本のね開国させるという目標は達したわけ
で、はい、
うん、
およそ2年3年
3年半ぐらいですか、3年か、うん、
2、3年ですね、4年か、2、3、およそ2年ちょっと
4年でしょ、
4年、
うん、まあ、11月から1月、うん、4年ですな、
長旅ですね。
まあね、でも当時の船はそんな感じでしょう、
ね、まあ寄り道しながらでしょうしね、
寄り道っていうかだから、ね、
ちょっとずつあの
港でピュッて行けるわけじゃないんで、
はい、でもうこのあと日本史にはペリーはもう出てきません。
マッシュペリーは出ないか、
出ない、
まあそうですな、う
ん、で僕アメリカの方にね、
うん、
アメリカ人で、
うん、
その日本語をし英語を教えに来てる先生って、うん、学校の先生っているじゃん、
あいる、ね、
でその先生に聞いたのね、ペリーって知ってるって言ったら、マッシュペリーって言ったら、
うん、
おそれ誰ですか、
ああまあそうでしょうね、
日本人はよく知っているアメリカ人という、うんものかな、
うん
うん、はい、
あの時でかな、終戦の時にあの
マッカーサ
ー、マッカーサーじゃない、あのミズーリ号の上で調印するじゃん、
うん、
あの時バックにある
製造機
のペリー
の、ペリーの時代の国旗を使うんだよね、まあ、
歴史的にそれぐらいじゃない、う
ん、ねえ、だから日本人はペリーペリーって喜ぶんだね、
うん、喜ぶっていうか、まあ、
その物語的に
知ってるけど、
ああペリーが、だいたいペリーかハリスだもんね、
うん、
そうじゃな、だってセゴドを見ててもペリーとハリスは出てくる、
いやそれは日本にはね対応したの彼らだけど、うん、
はい、は続きは次回ってことで、
だいぶ喋ったんじゃない、
だいぶ喋りました、でもちょっと一通でもお便りは読んでいきます、
はあ、
はい、250回に合わせてというお便りはありません、はい、みちのくの姉さんからいただいております。4月29日にいただいております、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。平成の漢字の回を自分の歴史と重ねて拝聴しました、間近な歴史を振り返るのもいいものですね、
うん、
阪神大震災の 2,3 年後に神戸を訪ねました。仮設住宅はまだあり、明石天文台の時計は止まっていました。サリン事件もカレー事件にも衝撃を受けました。北海道拓殖銀行は札幌に住んでいた頃には身近にありました。時が過ぎれば平成の時代も遠い歴史の一コマ、年表の一単語になってしまうんでしょうね。今ならまだ事件として思い出すことができます。次回も思い出話に花を咲かせてくださいね。水月さんの声が急に若くなり驚きました最近スカパー銀河で三国志が始まりました。金属の杯で酒を飲むシーンがよく出てきます、布に書いた手紙、木の巻物、三国志の時代も通常には紙は使われてないのですね。中国、朝鮮半島、日本を重ねると歴史が立ち上がって見えて面白いですといただきました、
うん、
みちのくの姉さんはみなずきさんの声と海坊主くんの声がちょっと区別が
で、そうなの？
ついてらっしゃらないんですね。マジで？このお便りをいただいた時は、
あ、この段階で、
はい、
本当に、
はい、後日はあの違うお便りが届いておりますけれどね。
それは失礼しました。
はいはい、ね、平成の漢字の回ね、平成初期の時代をちょっと喋ってたんですけどね、もう30年、20、30年前ですね、阪神・淡路大震災やサリン事件とかカレー事件とかね、
うん、
宮崎さん、平成でなんか印象に残っている事件とかあります？
平成ね、うん、まあそれこそ本当に昭和から平成になる時かな、うん、笑点のがね、なくなって、あの時ずっとやっぱりね、それちょうどね、物心もつく頃だし、
うん、ねえ、あの今ほら朝ドラで、
はあ、
ちょうどそんな時代をちょっと今描いてるじゃないですか、
半分
青い、うん、はあはあ、なんか懐かしいなって思いながら見てましたけどね、うん、なんだろう、やっぱ雲仙普賢岳の噴火とかね、雲仙、ごめん、雲仙って雲仙とかね、なんかそういうのもちょっと印象にあるな。
あの、あ、そうなの、あの朝ドラっていうのはそんな時代の話なの？
うん、今1990年ぐらい、半分青いは、
あ、で、じゃあ、あ、そうか、
雲仙のさ、あの噴火でさ、朝ドラのさ、当時やってた君の名は、
あ、鈴木京
か、うん、あれ本当は雲仙も舞台だけど、
あ、そうな
の、うん、浜口さんと別れて、あの雲仙に行っちゃうんだけど、
あ、そうなん
や、うん、
でダメになっちゃった、
ダメだから伊豆って場所変えちゃったんだよねっていうと、
へ、
鈴木京香版はね、そうなん、うん、そうなの、まちこさんはねっていうのがありましたけどね、
うん、
ね、またあの平成の回もね、またやりますのでね、お楽しみにしてください、
うん、
はい、もう一丁いっちゃおうかな、
やばい、
やめときましょうか、
うん、
はい、じゃあね、今日はそうだね、今日事務連絡もあったからね、
長いよ、
はい、うん、じゃあ今日終わります。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りのテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれきアットマーク、あ、ごめんなさい、メールアットマークおもれき .com、
うん、
ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。あのツイッターはね、ダイレクトメールでくださいね。
あ、ダメですよ、う
ん、あの他のはね、ケリーさんも水月さんもいい加減なので、ちゃんとなんか返信とか来てくださる方、
う
ん、たまにいらっしゃる、おもれき聞いてますとか、
うん、
うん、あまりちゃんとまめにチェックしてないので、
ダイレクトメールで、
ダイレクトメールとかは、あの、
来たらツイートでってこと、
ツイートとかは、
うん、
基本ノーチェックなんで、
あ、俺見てるよ、
ちゃんと、あ、そうですか、
僕はもうエゴサーチよくしてるから、は
い、本当に、
そうそうそう、
全然ほったらかしなので、あの、番組でも紹介しないし、あの返事もしないことも多々ありますので、
うん、
はい、あの何かしらをご用事の方はお便り、ま、E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお願いします、
うん、はい、
はい、また YouTube ではね、おもれきの過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。
はい、
そしておもれきグッズに関しては特設サイトおもれき .com をご覧ください、
うん、はい、
まだ好評発売中ですね。
そうやね、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。